山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおりスタートします。4月になりました。今日は4月1日、この日は和歌山放送の開局記念日なんです。お誕生日おめでとうございます。1959年のスタートから60年、和歌山放送は還暦を迎えました。赤いちゃんちゃん子です。私とほぼ同世代、ちょっと後輩ですよ。私の方が先輩です。私たちが子供だった頃、社会人になった頃でもそうかもしれませんが、60歳というと随分お年寄りのような感じがしました。今はまだまだ若いですよね。余談ですが、漫画のサザエさんのお父さん、磯野波平さんは、あのっていうと失礼ですけれども、あの風貌でなんと54歳だそうです。私よりも随分年下です。あの頃54歳というのはあれぐらい落ち着きがある、そんなイメージだったんですね。そう言われれば波平さん今も現役で働いてらっしゃいますもんね。和歌山放送も積み重ねた経験は有効に、でも若々しく頑張っていくそうですよ。皆さんもぜひ応援してください。さて、この60年間きっと和歌山放送の番組、いろんな方が携わって、いろんな声を、そしていろんなテーマで、いろんな内容をお伝えしてきたかと思います。今日はいろいろな花、これを聞いていただきたいと思います。小川未明、いろいろな花。さまざまの草がいろいろな運命を持ってこの世に生まれてきました。それはちょうど人間の身の上と変わりがなかったのです。広い野原の中に紫色のスミレの花が咲きかけましたときは、まだ山の葉に雪が白くかかっていました。春といってもほんの名ばかりであって、どこを見ても冬枯れのままの景色でありました。スミレは小鳥があちらの林の中で寂しそうに鳴いているのを聞きました。スミレは折々寒い風に吹かれて、小さな体が凍えるようでありましたが、一日一日と、それでも雲の色がだんだん明るくなって、その雲間から漏れる日の光が野の上を暖かそうに照らすのを見ますと、嬉しい気持ちがしました。スミレは毎朝太陽が昇る頃から日の暮れる頃まで、そのいい小鳥の鳴き声を聞きました。どんな鳥だろうか、どうか見たいものだ、とスミレは思いました。けれど、スミレはついにその鳥の姿を見ずして、いつしか散る日が来たのであります。その時、ちょうど傍らに生えていたボケの花が咲きかけていました。ボケの花は、スミレが独り言をして寂しく散ってゆく儚い影を見たのであります。ボケの花は真っ赤に見事に咲きました。そして日の光に照らされて、それは美しかったのであります。ある朝、ボケの枝にきれいな小鳥が飛んできて、いい声で鳴きました。その時、ボケの花はその小鳥に向かって、ああ、なんといういい声なんですか。 あなたの声にどんなにすみれさんは憧れていましたか。どうか一目あなたの姿を見たいものだと言っていましたが、かわいそうに二日ばかり前に寂しく散ってしまいました、とぼけの花は小鳥に向かって言いました。小鳥は首をかしげて聞いていましたが、それは私ではない、胡蝶のことではありませんか。私みたいな醜い姿を見たとて、なんで目を楽しませることがあるもんですか、と小鳥は答えた。胡蝶の姿はそんなにきれいなんですか。あなたの姿よりももっときれいなんですか、とぼけの花は驚いて聞きました。私はいい声で歌を歌いますが、胡蝶は黙っています。その代わり私よりも幾倍となくきれいなんです、と小鳥は答えて、やがてどこにか飛び去ってしまいました。ぼけの花はその時から一目胡蝶を見たいものだとその姿に憧れました。けれどまだ野原の上は寒くて、弱い胡蝶は飛んでいませんでした。ある風の強い日の暮れ方に、そのぼけの花は音もなく散って土に帰らなければなりませんでした。ついにぼけの花は胡蝶を見ずにしまったのです。それから幾日かたつと、野の上は暖かで、そこにはいろいろな花が咲き誇っていました。羽の美しい胡蝶は黄色く炎の燃えるように咲き誇ったタンポポの花の上に止まっていました。他のいろいろの多くの花はみんなそのタンポポの花を羨ましく思っていたのです。その自分にはいつか小鳥の声を聞いてその姿を見たいと言っていたスミレの花も、また小鳥から胡蝶の姿を聞いて一目見たいと言っていたぼけの花も、朽ちて土となって全くその影をとどめなかったのでありました。タンポポの花は胡蝶と楽しく話をしていました。それは静かないい日でありました。たちまちカッポカッポという地に響く音が聞こえました。なんだろう、とタンポポの花は言いました。何か恐ろしいものがこちらへやってくるようだ、と胡蝶は言いました。どうか胡蝶さん、私のそばにいてください。私は恐ろしくて仕方がない、とタンポポの花は震えながら言いました。私はこうしてはいられませんよ、と胡蝶は言って花の上から飛び立ちました。その時カッポカッポの音は近づきました。百姓に引かれて大きな馬がその道を通ったのです。そして路傍に咲いているタンポポの花は馬に踏まれて砕かれてしまいました。野原の上は 静かになりました。あくる日もあくる日もいい天気で、もう馬は通らなかった。小川未明さんが書いたいろいろな花、聞いていただきました。人間もそうですが、自分にないものを追いかけて憧れて、自分にそれがないということをとても悔しく思ったり悲しく思ったり、さまざまな心持ちを持ちますが、自分の中にあるもの、自分しか持っていないもの、そういったものを信じて誰とも比べないでのんびりと生きていくのが私は理想です。小川未明さん、いろいろな花、聞いていただきました。福山秀美の心のしおり。福山朗読教室では第10回定期朗読会、毎年やっていますけれども、第10回を重ねる定期朗読会を4月14日日曜日、メディアアートホール県立図書館の2階です。こちらで行います。午後1時開場、1時30分開演ということで、福山朗読教室の1年間取り組んできた生徒の皆さんそれぞれが選んだ作品を聞いていただける定期朗読会です。入場は無料です。県立図書館駐車場がね、そんなに広くはありませんので、ぜひ公共交通機関をご利用の上お越しいただきたいと思います。朗読作品は今回はカナリアですとか、お母さんの思い出ですとか、皆さん聞いたらあーっておっしゃる作品が多数出てきます。ぜひ朗読グループ今の皆さん、その他の皆さんも出ます定期朗読会、応援に来ていただきたいと思います。4月14日日曜日午後1時開場、1時30分開演、メディアアートホール、入場料は無料となっております。ぜひお越しください。お待ちしています。お便りの宛先です。メールは数字の46@wbs.co.jp 46@wbs.co.jp、 ファックスは073-428-1414 073-428-1414。 おはがき、お手紙は郵便番号 640-8577 和歌山放送、すべて福山秀美の心のしおりの係までです。お待ちしています。今週も福山秀美の心のしおり、お聞きいただきありがとうございました。ではまた来週。